それからまたヘボンはその、医療のために大量にアメリカからアルコールを送ってもらってあったんですね。でこれはこの使用人がだんだん増えていきました時にね、これはあなた方が知っている焼酎よりもはるかにはるかに強いもアルコールと言いますから、絶対にこれを飲んだら危険だから飲まないようにってヘボンが言ってあったんです、うん、ところがこうふんと濁ってくるわけでしょ。これ飲むなっていうことはね、これ上等な焼酎だってヘボンとクララの留守の間にみんながねこの消毒用のアルコールをねガブガブガブガブ飲んじゃうんです。でヘボンが診療から戻ってきましたらね、みんなぶっ倒れてるわけですね。それで、懸命の解放をしてようやくまあ一命を取り留めるっていうふうなことだったんですけども、あれほどあなた方に飲むなって言ったのはこれを飲みすぎると危険であったからですって、これは消毒のためのもので人間が飲むものではありませんってね、優しく言ったもんだから、この人々も、ヘボンにも大目玉を食らうと思っていたら優しく諭されたので、もうすっかりヘボンに浸水してしまったというですね、これそれからは、ヘボン先生の言うことをよく言いつく守るようになったというね、まあ、そういう話が残っています。それからまあ役所の方から何を聞かれても答えてはいけないと言われていたみたいで、いろいろヘボンが語りかけても誰も返事をしてくれない、子供は石を投げる、それから、子供とお友達になりたいと思ってヘボンがお菓子をあげるとそばでいてみた役が追っかけてきてそれを取り上げて、燃やしてしまうというような、そんなふうなことが繰り返し繰り返し、されていくわけですね。まあ、当時はアメリカヨーロッパから帰ってきた福沢諭吉ですらも自分が外国を見てきたということは人には絶対に話さなかった、その本の出版西洋、その西洋から帰ってきた経験を書いたものもですね、それも秘密の出版であったんですね。それが広く知られることになったらそれこそ自分が殺されるという危険を福沢諭吉も感じていたというですね、そういう時代で、あったわけであります。そういう中で神奈川奉行が成仏寺に訪ねてくる。それはですね、あなたが持ってきた本を改めさせてもらうということですね。当時はまだキリスト教禁令ですよね。だからそこに神とかねキリストとかねそういう言葉があったら全て没収して、まあ、焼却してしまうということなんですね。で役人たちはこういう英語で書かれた名前を見るともうその本はもう没収して燃やしてしまう処分してしまえっていうふうに言われてたわけです。でヘボンが持ってきた本は大体全部がこういうふうに入ってるわけですよね。中にはですね人の名前でクリスティって人がいても、ね、これはもう役人はここしか見ませんからね、こういう名前見つけただけでダメであると。それからユニオンジャックというイギリスの国旗がありますね、これもね十字架が模様になってるからいけないというわけですね。そしてもう大変なことになってしまうんです。それからその当時アメリカから送られてきた油絵が到着します。その油絵って言いますのはねキリストが真ん中の十字架にかかって両脇に強盗がかかって強盗の一人がイエス様私を思い出してくださいっていうそういう有名な十字架の場面の、油絵なんですね。それが到着した。でそれを見た日本人はとっても驚いてその祈祷というかその外国人はこういう十字架にかかった犯罪に拝むっていうねとんでもない宗教でやっぱり邪教なんだっていうふうにこう思うっていうそういう時代だったんですね。でヘボンはこの神奈川奉行の、その持ち物改めが来るということでそれも抜き打ち検査なんです。それでどうしたものかっていうふうに困るんですけども、ここはねやはり正直以上に、目合わないということで全て正直に全部見てもらった。そしたらね意外や意外で何にも 隠そうともせずに堂々と、どうぞって友人でも見せるかのように、あの全てを見せるあのヘボンに神奈川奉行の方が甘えてしまって、よろしいって言って全部何にも処分されないで奉行が帰っていったんですね。まあ、そういうあのエピソードも、まあ、残っているわけです。しかしだんだんにですね、あのヘボンは日本の、日本語のマスターが非常にあの難しいということにあの気がつき始めるんですね。今日1回で済むかどうかだんだん怪しくなってきましたね。はい、2枚目 の、 あの資料に、行ってみたいと思います。さて、あの、このヘボンが日本に来た頃というのは外国人居留地が厳しくあの、制限されていたわけです。まあ、偏見が非常に強かった時代でも、この安政の時代っていうのはどういう時代だったのかっていいますとですね、マグニチュード 6.9 の安政大地震が起きて、当時の脆い日本の家屋はことごとく潰れてしまう。井伊直弼の安政の大獄、井伊直弼の暗殺の桜田門外の変、これはあの、ヘボンが日本に到着してからわずか数ヶ月後にあの起きています。それから生麦事件というですね、イギリスの、外交官やまたあの商人が、観光のために馬にまたがっていくところ、ちょうど折あしくですね、薩摩藩の、島津久光の一行が、江戸から薩摩へ向かって帰る途中、神奈川県の生麦村っていうところをで衝突してしまったというか居合わせてしまったんですね。で、あの薩摩藩はもう殺気立っているわけです。それはついこの間も外国人が馬にまたがってあろうことか大名行列の自分たちの前をね斜めに通っていったという無礼なことがあったということだったんですね。ところが全くそんな気持ちがないその一行4名がたまたまその行列があるということを知らないでいた時に行列を出くわしてしまったんですね。そしてこう道路の脇へ寄れ寄れっていうふうに言われて、そしてあの馬がこう寄せるわけですけども、馬が足を溝にこう落としてしまうんです。それで、驚いた馬がヒヒーンと鳴いてこう暴れた時に、その思わず大名行列の前にリチャードソンって言いましたかね、出てしまうんですね。そしてブレムノーって言って毛先がガシャーンとこう切られてしまうんです。女性も含んでいたその一行はあの命がけで逃げていったんですね。でリチャードソンだったと思いますけどはもう惨殺されました。だからあとの2人も重傷だったんですね。女性はなんとか無事だった。そして、この成仏寺にいるそのヘボのところに先生来てくださいと言って、本覚寺というお寺に寝かされているということでヘボンが行った時に、そこにあの傷ついたユル人が横になってもう大量出血ですね。そこをヘボンがあの治療するわけです。ここにいたら薩摩藩がやってくるから早く次へ他に逃げないとって言うんですけども、ヘボンはあの温厚なヘボンがこの出血を見なさいと、今動かしたらこの患者は死にます、誰でも来るがいい、私はこの患者を守るって言ってですね、その治療に専念したというあの武勇伝が伝わっております。こういうあの不穏な時代、外国人が標的になるということが日常的に起きている、こういう時代に実はヘボンがいたんだということです。そしてまあ、監視が続いているわけでありますけれども、その状況が突破口になっていったっていうのが、実は漁師の仁助という人 の、 治療だったんですね。この漁師の仁助は目に病を持っていて、もう失明は免れないというふうに覚悟をしていたんですね。ところが、この成仏寺に名医ありとヘボン先生と聞くということで、このヘボン先生に一部の望みを託してこの仁助がやってくるわけですね。 そして、いたところですね、なんと、1週間で、完全に、治ってしまう。でもう驚くわけですね。もう奇跡が起きたようであります。それで、実はペンシルバニア大学では眼科の治療が世界最先端だと、それを当たり前のようにヘボンが学んでいたんですけれども、それがここで非常に役立つ。それで後から後からいろいろな患者が席を切ったように押し寄せてくる。まあ、5年間無料で治療するんですけども、その見た数は3500人とも1万数千人とも言われているんですね。まあ、それほどの数、遠くは江戸からもやってくるというような盛況ぶりでした。でもこの間、治療費は全く取らない。これはやっぱり自分の、アメリカで、得た収入をその治療費に当てているわけでありますね。それと比例するかのようにヘボンの名声が上がっていく。そして、そうこうしている間に、もう全く目が見えなくなった人とか、それから、大変な治るはずのないような、病気になった人、とかですね、そういう方々まで、ヘボンに治してもらうようになんて言って送られてくる。まあ、それはさすがに医学にも限界があるわけでありますけれども、でも大半の病気は、ヘボン博士の手にかかるともうことごとくが治るというような、まあ、状況に、なっていくわけですね。そして、この医者としてキリシタン近隣の時代ではありましたけれども、技を磨いたということが日本人の心に、非常な信頼の心を起こすことになっていくわけですね。しかもそれは患者と、ドクターということですから必ず話をしますでしょ。でそこで聞き慣れない、日本語がありますとすぐに紙の端にメモをする。そして、午後時間ができた時にそれを丹念にカードに作って、そして日本語の語彙として収録していく。だから延べ3500名とかそれ以上の患者さんを見てるわけですから、それまでに聞いた日本語も相当な数に上るわけで、これもまた日本語の修行に思わず役立っていくわけですね。そして人々から、西洋人の君子だというふうに信頼を得るようになっていくわけです。野蛮人ではない、外国人の中にこんな立派な人がいるんだ、そういうことで、外国人に対する恐れを、一掃してくれたと言ってもいいほどの、信頼の心を呼び覚ましてくれたというのがこのヘボン博士だったんですね。そんな中、一人の、重症の患者が、ヘボン博士、を信頼してやってきます。その人の名前は、岸田銀行という人なんですね。この銀行って言いますのは、もうですね、目の病をこじらせて、見るからに汚らしい格好をしている、まあ、身の丈が6尺もあるような、大変な大柄な堂々とした体格なんですけれども、何か、変わった人格を持った、話しぶりが憎めない、色白なあの男がやってきました。この男の面倒を、見ることになったんですね。そして、この銀行はやがてヘボン先生の、治療よろしく諦めていた目の病が完全に治るんですね。それで彼はもう本当に心から驚嘆してしまうわけであります。そしてそればかりかですね、このヘボン先生に心酔して、このヘボン先生の役に立つことができないかということを願うようになる。なんとですね、この岸田銀行という人はその外見とは裏腹に大変な知識人だったんですね。それは彼が さまざまなところで学問を積み、水戸藩や秋田藩で出向するほどの学問を積んでいた。そしてヘボンが今までわからなかった語彙とか文章をこの銀行に尋ねますとですね、いともすらすらと明快な説明をするということですね。この幕府から追われる身となって、その身を潜伏するために、吉原や浅草の芸妓屋で、下働きをしたりとかですね、銭湯お風呂の三助をやったりとかいうふうに身をやつしていたんですけども、本当は大変な知識人であったということなんですね。そして結局ヘボンに見込まれてヘボン邸に住み込んで、ヘボンが作り始めていた辞書の下書きの清書を手伝うことになっていったんです。このヤクザ者に一見見えた銀行の本名は銀次と言いました。銀次っていうのが友達の中では銀行っていうふうに呼ばれていたんですね。しかしこれからはこんな名前ではまずいということで、岸田銀行というふうに詩吟の銀と香りということで最もらしい、名前に変えていったんですね。で、この銀行は、後に、結婚してその、子供が何人か生まれるんですけども、4番目の子供が岸田流星という人です。岸田流星は霊光像っていう有名な日本屈指の洋画家になっていく。岸田流星はクリスチャンで日曜学校の先生をしてたんですけども、そのお父さんがこの岸田銀行です。岸田流星って知ってます？
岸田京子さん、
あ、岸田京子とも関係あるかもしれませんね。
えりこさんって人もいますよね。
あ、そうですか、はい、というわけでそういう関係がね、いろいろあるんですね。うん、とても面白い場面です。そしてこの、岸田銀行はこのヘボン先生がつける目薬が効能が素晴らしいということでですね、それの製法を聞きまして、自分でですね、目薬を作り始めるんですね。それで一儲けするんです。正規数で、これは上海や日本でも売られて、ヘボン先生直伝の、正規水っていうわけですね。大変に売れて財を成したというふうに言われています。岸田銀行から得た助けと比べれば、このぐらいのことだというふうなヘボン先生のそういう思いがあったのかもしれませんね。でそればかりではなくてですね、ヘボン先生は当時は性道徳も非常に乱れて性病が結構広まっています。そして性病になったら見捨てられていく遊女が大勢いるということに心を痛めます。そして、彼女たちの治療を無料でしてあげるんですね。そして上も下も全く差別なく公平に見てあげる、そのヘボン医師の姿っていうものは本当に人々に感銘を与えた。というのはですね、ヘボンが日本に来るまでのに日本人が出会った白人というのは威張り散らしている、権威を傘に着る、あるいは非常にその貧困というか行動がよろしくない人々、それから大勢ですね、自分の子供を産ませてはまた海外去っていって、大勢後に混血の子供、当時アイヌ子と呼ばれますけども、そういう子供を残していく不死だらな白人が白人の中で多かったという中においてですね、その白人に対する恐れや憎しみや警戒心を一挙に解く働きをしたのが、このヘボンだったんですね。そこに沢村田之助脱走治療っていうふうに書いてあるんですけど、沢村田之助っていうのは当時ときめくですね、女型の歌舞伎役者なんですね。ところが、この人がある怪我がもとで脱走になってしまうんです。足が腐っていく。ところがですね、 この足を切るなどという手術は日本人にはできない。そこでヘボン先生の噂を聞いた沢村田之助がヘボンに治療をお願いする。ヘボンは膝から上のところからスパーンと切ってですね、そして義足をアメリカから注文して、再び沢村田之助を歌舞伎の舞台に立たせるっていうね、離れ技をするんですね。でもう一方の足もやっぱりダストでダメになってしまうんですが、この時もヘボン先生が足を、もう一回歩けるようにするということで、まあ、名医の中の名医ということで、あのヘボンの評価は、まあ、この上なく高まっていくわけですよね。ヘボンさんでも草津の湯でも恋の病は治されぬっていう歌が流行ったのはこの頃だったというふうに言われます。まあ、そういう中でヘボンはキリスト教の一番自分が伝えたいメッセージを伝えることができない忍耐の期間を過ごさなければならないわけですね。でもこういう治療に明け暮れて、それから正面切って神様のことを伝えることができない期間というのはヘボンにとっては日本語習得の絶好の機会だったんですね。それで日本語の習得に努めていくわけであります。9番の世界レベルの聖書翻訳へというところに若干入っていきたいと思いますけれども、ここのところで当時日本語で訳されていた聖書というものはどういうものだったのかという一端をご紹介します。ギュツラフというドイツ人の宣教師がマカオで漂流民日本人の助けをもらって訳したギュツラフ訳というのはこういうものです。ヨハネの福音書の一章一節のところから、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていうところですね。ギュツラフ訳ではこうなっています。ヨハンネスの頼り喜び、始まりに賢いものござる、この賢いものは極楽と共にござる、この賢いものは極楽、始まりにこの賢いもの極楽と共にござる。意味わかりましたか？これが当時の日本語聖書なんです。それはほとんどわけがわからないですね。そして、漂流民は終わりの漂流民でしたので、終わり方言がそのまんま使われて、いたわけですね。例えば光は暗きに照り、暗きはこれを悟らざりきというヘボンの名訳は、ギュツラフ訳ではどうなっていたかのかというと、世界の暗い人間は勘弁しらなんだって書かれています。ヨハネの福音書の最後のところ、ヘボン訳はイエスのなせしことはこれらの他になおあまたありという名文になっていますけれども、ギュツラフ訳ではエズスク単度他のことを作る、皆いちいちに書かせるならば、わしが表おる世界の人間、この書かれたる本類勘弁知らす、この誠なり、終わりしまい、これはしまんおしまいって書いてある。この他にメイエスのなしたことはたくさんあるが、全部書いたら書ききれないほどだというのが今のがギュツラフ訳です。それからゴーブル訳、ジョナサン・ゴーブルという人も苦労してですね、奥さんの本当に懸命な助けのもとにゴーブル訳というのを残しています。マタイ伝が残っています。でもこの、ゴーブル訳というのは、口語が分かりやすいからということでですね、ゴーブル訳ではですね、神様、主なる神様に呼びかけるときに、 あの主よっていうふうに、普通今訳してるんですけども、語彙力は王私の旦那さんって訳してあるんです。というようなあのそういうレベルだったんですね。でもう一人あのベッテルハイムっていう人が、日本語 の福音書の訳を手がけていますけど、これは琉球語で書かれていて、全くあの普通の日本人には、まあ、わけがわからないというような、まあ、こういう状況なんですね。そういう中で、ヘボンは、まあ、日本語 の習得に大変な苦労をしながら、だんだんにそれをマスターしていくんですね。その期間が、相当な長い、準備の至福の期間というふうに思われます。当時、ヘボンが日本語をの力をつけるために読んでいた本をご紹介します。頼山陽の日本外史全22巻、古事記、万葉集、これは簡単で読みやすいと言ってます。それから、十返舎一九の東海道膝栗毛、平家物語などなど、これがヘボン博士が当時読んでいた日本語です。で、十返舎一九の東海道膝栗毛っていうのは洒脱な読み物で、ユーモアや思わぬ展開があって、庶民の言葉がそのまま書いてあるというので、とても気に入ったようですね。そして、ここでヘボン博士は、日本人の言葉の中にも武士の言葉、商人の言葉、女の言葉、男言葉、様々あるということに気がつきます。一体聖書の翻訳をするのにどうしたらいいんだろうかっていうふうに考えるんですね。そして、結局得た結論というのはですね、かなっていうのは、女文字だっていうふうに日本人が言ってることに気がつくんですね。男文字っていうのは漢字なんです。で、女文字っていうふうに言いましてですね、しかもその信仰っていうのは、これはね、女の信じるものだ、ね、それは、もう女が年を取ってから信じるものだというふうに侮蔑する傾向があるということを知るんですね。で、口語ですとね、喋り言葉だと庶民の庶民の言葉になってしまう、そして私の旦那様ってなってしまう。それで、ゴーブルの口語っていう方針は捨てます。そしてかなっていう選択も捨てるんです。それで選んだ選択は漢字がたくさん使われているかな混じりの日本語という選択に移るんですね。これが非常に、なんていうんですかね、気高いというか、厳粛な趣のある、また聖書にふさわしい、威厳風格がある美しい日本語という、その、ヘボンの、イメージに、だんだんだんだんこう近づいていくわけですね。ヘボンが苦労する言葉が他にもたくさんあります。心持ちを表す言葉が日本語にとっても多い。せっかく来たのに治る見込みは立ちませんが、せっかく、せめて薬なり整えてくださるのか、せめて、どうせ治らぬものなら、どうせ、いっそ切ってほしいと思い、いっそ、わざわざ出てまいりました、わざわざ、なんとも鬱陶しい、なんとも、どうもちゃんとせぬと思いつつ、どうも、ついもやもやと、もやもやと、いつの間にやら目がぼーっとして、ぼーっとして、これはどの辞書にも載ってない、ね。これを日本人に聞きながら意味を確定していく。せっかく来たのに、せっかくおいでのところに、今更治療しても治りませんという、ヘボンの後に作る辞書にはそういう用例文が載っています。じりじり、そわそわ、ぼつぼつ、という言葉にもとても悩まされます。 日本語っていうのは、複雑でわからないとブラウンという親友も本当にある時には絶望的な気持ちになります。 sit down というのも日本語では座れもあればかけろもあればおかけなされもあればおかけくださりませ一体どれがいいんだというわけですね。雨でも、春雨さみだれ梅雨夕立雷雨しぐれ霧雨どれがいいんだ、夕立が来たとは言うが春雨が来たは言わない。春雨には潤うそぼ降るが似つかわしく濡れ通るや押し流されるは使わない。しとしとは春雨やさみだれに使うが配膳というのは豪雨に使うという約束事がある。これを全部丹念に分析していくんです、ヘボン博士。どれほどすごいことだったかということの片鱗が分かっていただけるといいですね。ある時ブラウンが、おい日本語の未来形見つけたぞ、何やでしょうこれ、未来形だと思わないかと言ってですね、2人が手を取り合って喜んだという話も残っています。まあ、でも章も未来形とも言い難いんですけどね。とにかく何の文法書もない、何の辞書もない、まっとうな日本語の先生もいないという三重苦の世界で、何の手づるもなしに、しかも、監視の目が光る中で字を作るというのはもう本当に気の遠くなるような、まあ、作業であったんですね。でもそれは、全部成し遂げてしまうんですね。ついに、彼は、この千田銀行の助けを大いにもらいながら、和英五輪修正という字を作り上げます。その写真が2ページ資料の下の方に出ております。これは、初め和英四輪修正だったんですけど、五輪修正に、呼び名を改めます。ユーモラスな岸田銀行は、四輪であるのを五輪に、直しましょうというね、いうふうにして、値段上げたらいいというふうに冗談を言うんですけど、実際の取引価格は1冊18両というとても大変なものでした。それをみんな奪うように買っていく。つまり未だかつてない素晴らしい辞書がここに誕生したんですね。学問的にも非常にレベルの高いものでした。そして、資料の9番の括弧5ですね、1880年、明治13年に明治原訳、これは大正改訳という、今の文語訳聖書、になっていく大元なんですね。今皆さんがお持ちの聖書は新改訳聖書というふうに言ってるんですね。これはどういう意味で新改訳って付けられたのかと言いますと、ヘボン博士の明治原訳の流れを継いでいるという意味なんです。明治原訳から大正改訳になって、そして新改訳になったというね、この信仰のスピリットというか聖書翻訳の流れを私たちは継いでいますというのが、今皆さんが持っている新改訳聖書の命名の由来です。そして先ほど、ギュツラフの、意味がよくわからない、初めに賢き者ござるっていうのを聞いていただいたんですけれども、ヘボンはどうなったのか。初めに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉はすなわち神なり、この言葉は初めに神と共にありき、よろずのものこれによりて作らる、作られたるものに一つとしてこれによらで作られしものなし、これに命あり、この命は人の光なり、光は暗きに照り、暗きはこれを悟らざりき。全然違うでしょ、時代はそんなに違ってないのに、まるで違う風格がある、日本語としても名文ですね。これがヘボンの仕事です。そして、旧約聖書の大部分を翻訳します。まあ詩編は古べき、他はほとんどヘボンだというふうに言われています。特に呼ぶ記は誰もやりたがらないので私がやることになったなどと言っています。そして、ついに、1888年明治21年に文語訳聖書ですね、明治原訳聖書とやるんですけど、全巻が完成するんです。 11年、しかし本当に翻訳をやり始めてから数えれば、28年というような長い歳月を要する、まあ、偉大なあの作業であったわけです。もちろんここに多くの日本人の助けもあったんですけども、一人を書いたらこれはならなかったというその一人は誰かといったら言うまでもなくヘボンなんです。そして、フルベッキは、やはりヘボンの、親友であったわけでありますけども、日本がキリシタン禁令を続けているということを嘆き、このヘボンとともになんとかキリシタン禁令を解除する方法はないものかというふうに祈り考えます。そしてフルベッキが提案するのは県欧米、視察団の編成です。岩倉智美を団長とする人々ですね、そしてその中に乗っていた人々の中に津田梅子がいたのはご存知ですかね。津田梅子は後に津田塾大学を作るわけですけども、梅子当時6歳、お父さんが津田仙という方です。大変に先見の明のある人物だったんですね。この津田仙が、アメリカに渡る津田梅子に持たせたものはいっぱいあると思うんですけども、そのうちの一つは、このヘボンの辞書だったんです。もうすでにポケット版のあのヘボンの、和英、語理修正がいましてですね、それを持たせたということですね。そして、アメリカに行った時に人々は驚く、つまり、華々しく出ていったにもかかわらず、アメリカでは行く先々でキリスト教を侮辱した国民として批判を受ける。グラント大統領は条約改正に応ずる気など全くない、なぜならば日本には、信教の自由すらないではないか、裏紙の一件では、カトリックの信者たちを捕獲したではないか、横浜カトリック教徒についての迫害も知っているぞ、サンフランシスコ、ソルトレイク、ワシントン、もう至る所でそのキリスト教徒を迫害する日本は外交の相手として対等ではない、ふさわしくないという、そういう評価がされている。それでヨーロッパに行ったら状況は違うんではないか、いやそうではない、ヨーロッパに入ったら事情はもっと厳しかった。明治6年2月、ベルギーに施設が入るとベルギーの一般市民から激しく弾劾される、そういうような状況が次から次へと起きていきまして、ついに急遽東京へ電報を打つ、キリスト教禁令の考察をすぐに下ろせ、巡り巡ってですね、欧米を見てらっしゃいとフルベッキが提案した、それはいいかもしれないということで行ってみて歓迎されると思いきや、相手にもされない、それはこの信教の自由すらない国を文明国としては認められないという厳しい欧米の反応だったんですね。まあ、そういうことがあって、だんだんとその聖書に対しての、開かれた環境が整っていく。そして、翻訳になった、この日本語の素晴らしい聖書が日本人の心に受け入れられていくということですね。今ヘボンが、この明治原訳という聖書の大半を一人で訳したということはほとんど知られてませんね。それはヘボン自身も望むところであったと思います。栄誉を個人に記さず、最後になります。資料の3ページ目、使命を終えて、日本滞在33年を終えて、あちらこちらに、リウマチやさまざまな痛みで悩まされる。ヘボン先生は見た患者の8割は眼科関係、目の病気だったそうですね。でもヘボン自身が治らない目の病気でずっと悩まされていたそうです。で、ヘボンが日本での33年という長きにわたる滞在を終えて、いよいよアメリカに帰るという時に、幕末から明治時代にかけて横浜で活躍した新聞記者、イギリス人ブラック が、ヤングジャパンというあの本を書いたんですけれども、そのヤングジャパンという本の中にヘボンに関してこういうことが書かれています。1867年慶応3年の夏、ドクトル日本は、これ1869年の間違いだと思いますけど、日本人のため外国人のためにヘボン辞書を表したり、これその一人、日本語を学ぶ外人に最大便利を与えしのみならず、英語を学ぶ日本人にもこれと同一の便利を与えるものなり、今日まで日本にありし書を表せし者少なからざるも、いまだ内外人を悲劇することをこの書の上にいずるものあるを見ず、言うなかれ日米両国の交際を親密ならしめたるはペリーもしくはハリスなりと世は思う。彼らは日本と条約を締結したりに相違なきも、この条約たる日本管理の恐怖に乗じて締結したりにすみず、他人の恐怖に乗じてことをなすこと名誉の事業とは言い難し、もしそれ日本人民に知識の門戸を開き、彼らを知らず知らざるの間に文明の徳卓に抑せしめたる功労に至りては、米人中ドクトルヘボンの右にいずるものあるを見ず。難しい言葉ですね。でもなんとなく意味分かったでしょう。ペリー・ハリスは、力を見せつけてね、恐れさせて日本と条約を結んだだけだと。しかし、ドクトルヘボンは、知らず知らずの間に日本人を知識の世界に導き入れた大恩人だ。日本人に恩恵をもたらした者としてヘボン博士の右に出る者はいない。ヘボン塾は、まあ、クララがそこで教えていたわけですけども、それが後にバラ学校、ジョン・バラですね、のバラ学校、別にバラ栽培してるわけじゃないですからね、気をつけてくださいね。バラという人の宣教師バラが作った学校です。築地大学校が東京一英学校となって、それが東京一新学校、と一緒になって、それからあの親友ブラウン塾が東京一新学校になって、それが古べき塾と流れが一つにまとまって、それにプラス英和予備学校が一緒になって明治学院大学ができたんですね。そしてその初代総理は、もちろんヘボンでした。下にある銅像は今や明治学院大学に立つヘボンの功績を称えるあの銅像です。これはまだそれほど歴史が長くはありません。そして、白教会というのを作るんですね。白っていうのは、メシアの、称号として、創世記の中に書かれているんですね。白から、王権を表す杖が離れることはないという有名な予言が創世記49章にあるんですね。この白というのはメシアの称号というふうに言われているんですね。でこれはあのヘボンが集っていたアメリカの教会と同じ名前でした。それでそれを取り入れて、白道を指し示すというふうに漢字を当てたんですね。でこの白教会は、素晴らしい石造りの建物として作られるんですけれども、関東大震災で崩壊してしまいます。それが莫大な献金がまた集まって、建て直されるんですけども、昭和20年米軍の空襲で中が全部焼けてなくなってしまいます。それを、また建て直したのが今横浜に素晴らしい建物として資料の3ページのところに立っている、これが、白教会でヘボンゆかりの教会なんですね。そして、ヘボンはあの英和五輪修正というその辞書の発刊によって莫大な利益を手にしたんですね。こんなに売れると思わなかった、またこんなに高く買ってくれると思わなかった、その収益金を全部寄付してるんです。それで作られたのが、地上3階地下1階のヘボン館という寄宿舎なんですね。ベッド数112という大変に豪華な、当時は並ぶものがない大学寄宿舎と言われていたそのヘボン館、これがですね、実は、ヘボンが、天に召された同じ日同じ時間に炎上するんです。 暦を計算してみると、いや1日遅れだという研究者も出てるんですけども、当時はヘボンが召された日と同じ時間になぜか出火原因不明の火災が起きて、ヘボン館が焼死する。人々はヘボン先生が天に帰った印だと思って、まあ、涙を禁じなかったというふうに言われています。しかしこのヘボン館も今明治学院大学に再建されました。それが3ページの一番下の11階建ての教室と講義棟、これがヘボン館、ヘボンホールというふうに名前が付けられています。ヘップバーンホールですね。そして、クララは86歳によって、まあ、最後はですねなかなか大変だったみたいですけども、天に帰ります。それは、死ぬまで夫以外にはほとんど漏らしたことがなかったようですけども、成仏寺にいた時に物陰から暴漢に襲われてさっと身をかわしたからよかったようなものの、もし直撃を受けていたら多分頭蓋骨割られて殺されてたっていうような暴行に遭うんですね。さっと身をかわしたんですけども背中を、大変に強打されまして、それが出世まあ、いろいろな心血やいろいろなもとになったみたいです。でも自分がそういうことを言えば、日本人にいろいろな処罰が下されるんではないかというふうに恐れて誰も言わなかったということですね。まあ本当に日本を愛してくださったですね。ヘボン晩年に日本から勲三等旭日大勲章が届きます。ヘボンはこの、90数歳に及ぶ長い長い年月の間に33年という、ほぼ人生の3分の1を日本で過ごします。そしてヘボン研究家で有名な、高谷道夫先生は明治学院の先生なんですけれども、ヘボンは3つの目を開けたっていうふうに言うんですね。ヘボンが開けた3つの目とは何でしょうか。それは眼科治療、治療によって施療によって日本人の肉眼の目を開けた。それから2番目に辞書によって日本人の知識の目を開けた。そしてこの高谷先生は、聖書によって日本人の霊の目を開けた、というふうに言うんですね。まさに名言だと私は思いました。日本で、これほど眼科の治療にすると、思わなかったというわけですけども、まさに、肉眼の目を開け、また知識の目を開け、そして、霊の目を開けた、こういうわけですよね。時間がだいぶ過ぎて申し訳ございません。使徒の働きの26章の17、18を読んで終わりたいと思います。使徒パウロに、イエス・キリスト、蘇られたイエス・キリストが語られた部分であります。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。目が開かれなければ自分が罪の暗闇にいるということすら分かりません。しかし目が開かれれば自分が罪や我欲や自我の中にいるというその暗闇が分かるようになるんですね。そして、サタンというのは、必ずしも自分が恐ろしげな存在だという顔を持って近づくのではなく、実に巧妙に、実に私たちの友であるかのように近寄ってくる。私は最近もう繰り返しアスカの、有名なねデュオのその歌手が覚醒剤所持で逮捕されたっていうニュースが連日のように流れるでしょ。でなぜ覚醒剤に手を染めてしまったかって、やっぱり甘い顔をして近づいてくるわけですね、そういう悪いものはね。で自分にとって益であるかのように思う。でも、本当にサタンっていうのは私たちが引っかかりやすいものを、目の前に持ってきて私たちを誘う。 あたかもそれは自分に役立っていいものであるかのように幻惑させる。私は覚醒剤に引っかからないかもしれませんけども、他のいろいろな悪しきことに、また自分の欲や間違った判断に引きずり込まれることがどれほどあることでしょうか。そして私を信じる信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを得させる、罪許しが得られるんだと。そして、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。もはや日本人もない、アメリカ人もない、まあ、そういう中で、神の国に等しく入る資格がイエス・キリストによって与えられるんだと、そのために目を開くんだという使命をパウロは与えられる。まあ、ヘボン博士も同様に、日本に対して同じ働きをしてくださった日本の大恩人ではないかと思います。そこに明治学院大学の卒業生の写真があります。真ん中にいるのが、老齢の、ヘボン博士であります。最高列、の左から2人目が島崎藤村です。黒い、
うん、
最高列の左から2人目が島崎藤村です、はい。ヘボン博士 の送別会の時のスピーチもですね、読み上げたかったんですけれども、時間の関係で、割愛させていただきます。今日は特別また長い時間においましたけれども、ご清聴ありがとうございました。一言お祈りして終わります。父なる神様、今日は皆様ともにヘボン博士について考えました。私たちの知らない本当に日本の大恩人であることを改めて思いました。またこれほど素晴らしい日本語訳聖書が今日私たちの手にあるのは、このヘボン博士の功績抜きには考えられません。この博士を、またクララ夫人を日本に送ってくださった神様の御心、また日本に対するご愛を本当に思わないわけにはいけません。まさに神様のしもべとして絶大な働きをしてくださった背後に、神様の本当に摂理としか言いようがない一人の人生の中に豊かにご介入してくださった、その恵みのご計画がこのようにして顕著な形を持って私の前に表された、この大きな恵みを覚えて心から感謝を申し上げます。私がこのヘボン先生の胸に去来したその主に対する誠信仰のことを我がこととしてもう一度捉え直し、またこの心血を注いで訳したこの聖書、その由緒ある流れを受け継ぐ私たちが今手にしている新改訳聖書、これ私も紐解きながら神の御思い、またその翻訳に込められたヘボン先生の情熱、もう一度感じながら読ませていただきたく思います。今日本当に皆さんもお忙しい中、これほどの長時間の話も本当に忍耐強く聞いてくださって感謝いたします。どうかこのヘボン先生のことについて若干でありますけども、今日知っていただいたことが皆様お一人お一人にとってこれからの歩みにどうか少しでも助けとなることができますようにお祈りいたします。この後の食事交わりも感謝して、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。